さて今週の番組はこのほど教員に内定した3人の学生をスタジオにお迎えしまして、教員になろうと思ったきっかけ、あと今後の抱負などお話を伺ってまいります。ではご紹介しましょう。理学部数学コース4年生の中村かなさん、理学部災害科学コース4年生の本宮雄平さん、そして理学部科学コース4年生の林光太郎さんです。皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、皆さんは理数系ということなんですよね、はい、もう僕の本当に専門外でどういうお話になるのかなってちょっと心配でもあるんですけども今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、じゃあそれぞれまずはですね、高知大学ではどのようなお勉強をされてきたのかっていう話をねちょっと聞いていきたいと思うんですけども、まずはじゃあ数学コースの中村香菜さん、
はい
はい、中村さんは大学ではこの数学コースでどういう勉強をされてたんでしょうね。
はい、高校とは違ってまた新しい数学という感じなんですけれども、今ゼミで教員になるということが決まってから、その授業で数学をどういうふうに面白く伝えていこうかなっていうことで、数学の歴史なども勉強していて。
ほう、数学の歴史ですか。
はい、どんな風にこの公式ができたのかとかがあるので、
はい、
それを勉強してそれを授業で使っていけたらいいなと思って勉強してます。
いや、それ面白いですよね、
はい、
学校の授業で僕が覚えてる範囲だと、もうこういう公式を使ってこういう場合は解くんだよっていう話は聞いたことありますけど、うん、はい、そもそもこの公式がどういう風にできて、
はい、
なんて話聞いたことがないような気がしますんで、
はい、
それを聞いてたら僕もね今頃ひょっとしたらどっかで数学博士やってるかもしれませんねそうですか、
はい、
いやでもその話本当に楽しそうですね。じゃあ大学の授業も楽しかったでしょう。
ゼミで好きなことができるってなってからやってるので、うん、はい、それまでは結構大変でしたね。新しいことをどんどん覚えるのが。
まあそりゃそうですよね、勉強ですもんね、
はい、
なるほど、わかりましたさあそして災害科学コース4年生の本宮雄平くんは先生としては地学を教えることになるんですけど、
はい、
大学ではどういった勉強を、
はい、大学では今地震、まあ、今すごい話題になってる地震について勉強していて、
はいはい、
地震がどういう間隔で起こっていて、で起こった場合どういうふうな被害が出るのか、そういうことを今研究してます。
あ、じゃあもう地震が専門で。
はい、地震専門でやってます。
やってるんですね。
はい、
うん、そうかそうか。もともとそういうことに興味があったんですか。
はい、そうですね、もともとやっぱり地球の中身がどうなってるのかっていうよくわからない疑問から地学が好きになって、まあ、そこから災害とかで役に立っていければいいなと思って、
は
い、
地
震勉強したいなと思いました。
確かに地震って地球の中身がすごく関連ありそうですもんね、
はい、
あるんでしょ。実際
実際あります。
やっぱりそうですよね、
はい、
以前岡村先生がね、
はい、
この番組に出ていただいた時にも、
あ、
南海大地震がね、
はい、
非常にこう規則正しくというか規則性を持って発生している地震という話してましたけども、
はい、
あ、そういうことじゃあ学んでらした。
はい、そういうこと学んでます。
あ、そういうことなんですね。そして科学コース4年生の林光太郎さん、科学、これ化学なんですけど、はい、大学ではどういった勉強。
はい、高校では化学反応を結構暗記したりすることが多かったんですけど、
はい、
大学ではなんでこの反応がこのように進むのかっていうことの理屈などを勉強してました。
あれですか、水平リーベ。
はい、水平リーベはもう何回も大学でも
やっぱそうでしょうね、
大事です。
僕も水平リーベ僕の船までしか言えないですけど全く覚えてないんですけど、じゃあ大学ではまあその要するに元素記号の成り立ちであったりとかもやったりするんですか。
はい、そういうのも習います。あとは中学校の理科の教員になるので、実験も物理生物地学科学も取って、それぞれの実験もやりました。
なるほど。あ、そうか、中学だと理科はまだそれぞれこうコース分けになってないですもんね。
はい、
はあ、そうか、全部じゃあできなきゃいけない。
はい、
そうですか。じゃあ毎日忙しいんじゃないですか、勉強も。
まあ今は生物実験で、
うん、
ゾウリムシを見たりしてます
ゾウリムシは顕微鏡でずっとこう見たり。
はい、見て、うん、色を観察したりしてます。
なるほど。それはあれですか、その学校に行った時の生徒への教え方なんかを学ぶためにやってる。
顕微鏡で、うん、顕微鏡を使うことや、あと どういうところを観察するかなども考えながら実験してます。
なるほど、そうなんですね。いろんなところにじゃあ気をつけながら勉強と、
はい、
はあ、いうことなんですね。そんなお三方がこの春に先生になるということなんですが、そもそもどうして先生になろうと思ったのか、はい、これ中村さんどうですか。
はい、私は中学校の頃に出会った先生がきっかけなんですけれども、1年生から3年生の頃までみんな女の先生で、すごく元気はつらつな先生だったので、こういう女の先生になりたいなって思い始めたのが一番のきっかけです。
あ、じゃあ初めて先生になりたいと思ったのは中学校の頃。
はい、中学の頃からです。
そうなんですね、はい、なるほど。本宮くんはどうですか。
はい、僕は中学校の時とか小学校の時とか、はい、あんまクラスで目立たない方の生徒だったんですけど、まあ、夢とかも全然なくて、でも高校に入って地学の先生に出会うことによって、そういう宇宙がすごいんだぜとか、はい、地球すごいんだぜっていうことを学んでから、
はい、
ちょっとそういう希望とか夢とか与えられる先生になりたいなと思って、先生目指してます。
そうなんですね。じゃあ高校で出会った地学の先生が、
はい、
そのあなたにその先生になりたいという夢を与えてくれた。
はい、
はあ、素晴らしい話ですよね
ありがたかったです。
確かに180度とは言わないまでも、その中学までのその自分のマインドを変えてくれた。
はい、
勉強以外にもやっぱ大事ですよね、そういうことって ね、
はい、
そういう先生の存在っていうのはね、はい、大事ですよね。
大きかったです。
そして本宮君も同じく地学の道を歩かれたわけですからね、はい、なるほど、これは大きな出会いだったんでしょうね。あと林くんどうですか。
はい、僕は、テスト期間に、友人に科学を聞かれて、で何人か教えてほしいって子が来て、黒板を使って授業をしたりして、僕が
授業をした。
はい、授業っていうのはそんな簡単なものなんですけど、でそれで友達が分かってくれるとなんか笑顔とかが嬉しくて、で教えるの楽しいなと思ったのがきっかけです。
はあ、なるほどね。ちゃんともうそこまで理解してたんですね、その科学のことをね。
科学だけですけど
ね。あ、いやいや、でもね、それ嬉しい体験ですよね。
はい、
ねえ、ほう、そういうじゃあ原体験があったからこそ、
はい、
まあ、先生って面白いな、やってみたいなと、
はい、
あ、思ったことだったんですね。うん、なるほど、よくわかりました。では番組後半、さらに詳しいお話を聞いていきたいと思います。さて今週の番組は、このほど教員に内定した3人の学生の皆さんをスタジオにお迎えして、さまざまなお話をお伺いしております。中村かなさん、本宮雄平くん、そして林光太郎くんということで、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、そしてですね、今日は実はくしくも皆さん理数系ということで、まあ僕とは水と油かなと思ってたんですけど、まあここまでの話はね結構まあうまいことフィットしてたんじゃないかなと、はい、思いながらだったんですけども、ね、最近まあ僕だけじゃないとは思うんですけど、その学生 その理数系離れっていうのが叫ばれて久しいような気がするんですけど、その理系の皆さんにお聞きしたいのが、理数系の魅力、僕がほとんど分かってないんで、ぜひ教えてもらえたらなと思うんですけど、中村さんどうですか。
はい、数学は嫌われがちな教科ではあるんですけれども、
うん、そうなんですよねそうなんですよ、
はい、そうなんですけど、結構普段の生活で数学使うことってちょいちょいあるんですよ。
ちょいちょいですよね、
はい、ちょいちょいあるんですよ、
はい、
特に女の子とかは結構買い物とか行くと思うんですけど、何十パーセントオフとかいろいろあるじゃないですか、はい、セールの時期に。あるある、うん、そういう時に結構文系の子とかにこれってどうなるとか聞かれることが多くて、そういう面でこう得をする時は得をするんですよ。
はいはい、
計算とかできたりすると、そういう面もあるんで、ちょっとでも好きになってくれたらいいですね、うん、
いやでもね、それに関しては僕も分かります、うん、学生時代の算数とか数学っていうのはやっぱりこう、うん、頭に詰め込む知識系の話のような気がしてて、うん、どうしてもそれ一旦受け付けなくなるともうシャットダウンって感じだったんですけど、うん、こうそういう勉強というところから離れてその生活をしていると、確かに数学とか算数って あちょくちょく使うなって、微分積分は使いませんけど、
はい、 使わない
、ね、使わないと思うんですけどでも学生時代もうちょっとやっておけば生活にもっとこう役立つような発見ってあったのかなっていうふうに思うことはね、確かにありますね、うん、そうやって言われてみると 今ちょっと算数数学苦手だなと考えてる皆さんもね、はい、あちょっとやってみようかな、役立つかもしれないしって、はい、まあ、それぐらいでも軽いタッチでいいのかもしれませんね。
はい、そうですね。
あ、はい、なるほどね、うん、そう、元宮くんどうですか、地学ということなんですけど、
は
い、
そうですね、うん、まあ、地学はもう本当生きてる、僕らが生きてる地球を学ぶ学問なので、うん、
はい、
まあ、知識というよりもまず豆知識っていう面から攻めていって、
はい、
知識だけを点数取るために知識だけを詰め込んでいくんではなくて、例えば雨が降ってきそうだなっていう時に、うん、あこれもうすぐ雨降るよとか、はいはい、そういうことを人に言えるようなちょっとかっこいいじゃないですか。
なるほどね、いや、かっこいい、かっこいい、それかっこいいですね。
そういう変なところからですけど、まあ、知るっていうことを好きになっててほしいなって思ってますね。
あ、いいですね、元宮気象台、いいですよねそうか、でもそういうことを確かに知ってるとね、あの、はい、豆知識、まあ、確かに雑学的なことも、ね、はい、あるのかもしれませんけどね、
はい、
あ、なるほど。だから学校の勉強という面だけで見てしまうと、はい、どうしてもね、
そうですね、
あ、これ難しいなとか、テストがあるから覚えなきゃいけないとかって、はい、思ってしまうとね、
はい、
拒否反応ってやっぱり出やすいのかもしれませんけど、
出やすいですね、
ね、
はい、
でもちょっとだけ自慢できることがね、
はい、
ポロポロっとさりげなくね言えたりしたらかっこいいですもんね、
はい、
なるほど、そういう動機でやっぱりいいですね、
そういう動機で
これ知ってたらねもうちょっと頑張ってました僕もそうか。さあ、そして化学の林くんどうでしょうね。
はい、化学の魅力は、うん、まあ、赤とか青とか黄色とかにもう色がパッて一瞬で変わることがもう見た目で面白いことですね。
それはあの薬剤とか、
はい、あと他最近僕が読んでる漫画でテラフォーマーズってあるんですけど、火星にゴキブリと苔を送って、でそれゴキブリが苔を火星中にと広げることでその火星を地球化して火星に住めるようにしようって言って、でそしたら何十年後行ったらゴキブリが進化しててむちゃくちゃ強くなってて人間と戦うっていう話があるんですけど、でそういうの見てたらゴキブリの他にもいろんな虫の豆知識とかも出てきて、なんかちょっと理解いいなって思えると僕は最近なんか感じました。
あ、そうなんですね。いや、それもなかなか面白いですね。あ、でも確かにあの薬剤のね色がパッと変わるっていうのは確かにこう綺麗な色に変わったりして、あれこれどうしてそうなったんだろうって思うとね、ちょっと知りたくなるっていうこともありますよね、やっぱりね、
はい、
そうか。いや、やっぱりどうしてもこう学生の時っていうのはその試験がありますからね、試験のために覚えなきゃいけないっていうことがもう大半占めてて、どうしてもこう脇道にそれる、まあ、時間的な余裕もなかなかないのかもしれませんけどね、ちょっとそれにそれてみようかなと思うと、本当今リアルタイムでその小学校中学校高校通っている皆さんもやってみたら面白いのかもしれませんね。あ、ぜひね皆さんもその教員になってからはですね、その生徒の皆さんにねそういうことをね教えてもらえたらなと、いや思いますよ。僕もそんな先生いたらねもうちょっとやってましたよ本当にそうか、いいですね、うん、林くんもねさっきみたいな面白い漫画とかね、
はい、
紹介したらいいですよね絶対に、
はい、
そっか、わかりました。さあ、そろそろですねお別れの時間が近づいているんですけども、もう最後にやっぱりこれは聞いておかなければならないのかなと思います。どんな先生に今後なっていきたいですかということで、中村さんいかがでしょう。
はい、数学って結構男の先生が多い世界だとは思うんですけれども、はい、その中でも埋もれないように元気で本当、うん、何でも一生懸命頑張るような明るい女の先生になりたいと思います。そして数学を好きになってもらえるような、はい、
いや本当ですよね、確かにそうやって言われると数学の先生って男性の方多いのかもしれませんね、
はい、多いと思います。
ああ、でもそこはですねやっぱり女性のさっき言ってたようなバーゲンのような目線でですね
、はい、
そうこういう公式があるんだけど、まあ、これをこういう時に応用すればいいよとかね、
はい、
例えばそういう話できたら、いや本当にねいいと思うんですよね、はい、ああそうかそうか。あと元宮くんどうでしょう。
はい、僕は、まあ、楽しく元気に授業をやるっていうのがまず第一で、でその次に、まあ、大学に行く理由をなんか自分の好きなことを見つけるために行くんではなくて、もう高校生のうちに夢とか希望とかそういうものを生徒に見つけてあげられるようなそういう先生になっていきたいなっていうふうに思っています。
なるほどね。確かにその希望する進路とかも僕なんかまさしくそうだったんですけど、
はい、
その大学に進むまでも全くやりたいこととか特になくて、うん、大学進んで考えたらいいかって思って進んだ口なんですけど、確かにそこまでに何かこう目標を持ってたら、
はい、
その後の大学への通い方がまた変わってきますもんね。
はい、
こういう先生に出会っておきたかったですやっぱり。なるほど、そうか。さあ林くんどうですか。
はい、僕は一言で言うと生徒に相談されるような先生になりたいです。
お、
僕が理科準備室で、うん、なんかメダカに餌を与えてたり、うん、なんかフラスコを振ってたりしてる時に、うん、後ろから先生って呼ばれて、うん、なんだ田中とか言って相談に乗りたいです。
あ、なるほどね。
はい、
あのよくこうドラマで見るワンシーンのような。
はい
はいはい、そうなんだ。あ、確かに授業だけじゃないってことですね。
はい、中学校は思春期なので、
うん、
結構悩みが多いと思うのでそれを聞きたいです。
あ、なるほど。じゃあ理科準備室でありながら駆け込み寺のような、
はい、
存在。理科準備室でありながら保健室のような。
はい、
なるほどね。そこの主に林くなると。
はい、なりたいです
ということですね。いや、わかりました。でもね、今日迎えたお三方、あのどなたもね非常に元気で、先生にどんな先生になりたいかっていう像なんかもね非常に具体的にありましたので、ぜひねこの春それぞれの学校にね行かれてもぜひ頑張っていただければと思います。
はい、
はい、ということで今日はこのほど教員に内定しました3人の学生の皆さんスタジオにお迎えしてお話をお伺いしてきました。皆さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。